皆様おはようございます。今日は第19章エゼキエル書を見てまいります。ここには主がエゼキエルを通して与えられました2つの愛か悲しみの一端が記されています。第一の歌は、メジシが、生んだ小獅子が、非道を働いて、諸国によって、捕らえられるという、歌です。そして、第二の歌は、立派に育った、ブドウの木が主の憤りによって引き抜かれるという歌です。この例えを通してユダがこれまで被ったといいますか、自らの不信仰によって受けた悲劇、そしてこれからまさに起ころうとする悲劇について予言しています。この二つの、愛歌が、今補修の地で、失望しつつも神様が何とかしてくださるんではないかと、期待していた民に対して語られます。主がどんな御心を示していらっしゃるのかを、共に見てまいりましょう。では19章の1節から9節を拝読してお祈りいたします。この1節から9節は第1の例えであります愛歌が記されています。ではお読みいたします。エゼキエル書第19章1節から9節。あなたはイスラエルの君主たちのためにこの愛歌を唱えよ。あなたの母は何であったのか。メジシだ。彼女はおじしの間に伏し、若い獅子の間で子獅子を養った。メジシは子獅子のうちの一頭を取り上げた。それは若い獅子となり、獲物を噛み裂くことを習い、人を食い滅ぼすようになった。諸国の民は、その獅子の噂を聞いた。その獅子は、落とし穴で捕らえられた。彼らはこれに鍵をつけ、エジプトの地へ引いていった。メジシは待ちくたびれて、自分の望みが消え失せたことを知ったとき、子獅子のうちの他の一頭を取り、若い獅子と定めた。これもお獅子の間を歩き回り、若い獅子となって、獲物を噛み裂くことを習い、人を食い滅ぼすようになった。この獅子はヤモメたちを犯し、町々を廃墟とした。その吠える声のために、地とそこに満ちている者はおののいた。そこで諸国の民は周りの州から攻め上り、その獅子に彼らの網を打ちかけた。その獅子は彼らの落とし穴で捕らえられた。彼らはそれに鍵をかけて檻に入れ、バビロンの王のもとに引いていった。彼らはそれを砦に閉じ込め、二度とその声がイスラエルの山々に聞こえないようにした。天の父様、国の、 悲運を見るときに、民はどのように感じたでしょうか。神様は、忍耐深い、愛深いお方であると同時に、清いお方です。どうか神様の裁きの前に、私たちが、あなたの深いご配慮と、そして、最善への導きを見ることができるように導いてください。このお言葉に光をお与えくださって、私たちも心に刻むことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この予言は、一節にありますように、イスラエルの支配者たちに向けて語られた言葉です。もちろん捕囚の地にありましたエゼキエルが、当時は風前の灯火だった、ゼレキヤが王でしたけども、それに語ったというよりも、故郷を、案じ、また神様が、見捨てるはずはないという、民族の誇りにしがみついていた、ために自分たちの国がどういう歩みをしてきたか、これからどう歩もうと主が導いておられたかをきちんと受け止めて、そして歌にするというのは語り継げるためのものなんですね。モーセも歌を残しましたけども、これは覚えられて歌い継がれて神様の言葉が伝わっていくためのものです。私たちの教会は御言葉の歌を親しんできましたけども、歌にすると、子どもたちも、暗唱聖句が非常にできていくような、そういうために分かりやすい、例えを通して、自分たちの歩みを思い起こすように、主が導かれました。ただこの愛歌というのは辛い経験を嘆く歌でして、それは辛いのですけども、しかし、それを、受け止める必要が、あったのです。この1節から9節までの、愛歌の内容は、ライオンの群れですね、獅子の群れの中で、メジシが、一人、一匹の、子獅子を、若い獅子、群れの、リーダーに立てた。しかし、高い地位に上ると、残酷なことを始め、そして人間にも危害を加えるようになったので、諸国は、捕らえられたと。一頭目の、若獅子は、エジプトに引いていかれた。そして、帰ってこないので、メジシは、もう一頭の子獅子を、若い獅子、群れの、長としましたけども、同じように、いやもっとひどいことを、しました。そして、民を恐れさせましたが、諸国は、攻め上って、捕らえて、鍵をかけ檻に入れと、バビロンの王のもとに、引いていったとあります。そして二度と、イスラエルの山々 で吠えることができないようにしたとあります。1頭目の獅子はテキストに書きましたけども、ヨシア王の息子ヨシア王がエジプトに反旗を翻しまして、戦意がないのにエジプトと戦おうとして、やむを得ずファラオはヨシアを撃ち殺したんですけども傷を負わせてヨシアは、死ぬことになりましたけどもエジプトの怒りを買いました。その中で急遽立てた王が、エホアハズですけども、エジプトの王、ファラオネコは、彼を捕らえてエジプトに連行して、そこで、エホアハズは死ぬことになります。歴代史列王記に記されていますが、エレミア書も予言していますのでちょっとお読みいたしましょう。エレミア書の第22章の10節から12節です。エレミア書22章10節から12節。死んだ者のために嘆くな。その者のために嘆くな。去っていく者のために大いに泣け。彼が再び帰って故郷を見ることがないからだ。父ヨシアに代わって王となったヨシアの子、ユダの王シャルムについて、主は誠にこう言われる。彼はこの場所から出て行って二度とここには帰らない。彼は引いて行かれた場所で死に、再びこの地を見ることはないと。そして、13節以降の、この王、そのシャルム、エホアハズの別名ですけども、この王がどれだけ災いであったかということが予言されています。若くして王となり、王座、王位はただ3ヶ月。そういう、悲劇的なことが繰り返されました。二頭目の、若い獅子に例えられたのは、その後、王になった、エホヤキンです。エホヤキンは、同じく、主の言葉を聞かない、王でした。記者の聖句で見てきたかと思いますけども、エレミア書36章にありますようにエレミアが、民が悔い改められるように彼は今当時行動が制限されていましたので書記官のバルクに口述筆記させてバルクがそれを読むことによって御言葉を伝えました。国が苦難の中にあるとき王は断食を民に呼びかけて主に祈り求めるようにさせました。主は憐れみを持って、 御言葉を語らせたんです。36章の7節。そうすれば死の前で彼らの嘆願が受け入れられ、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。主がこの民に語られた怒りと憤りは大きいからだと。こうエレミアが、依頼した通りに、バルクは、語り継げました。それは、心ある、王の家臣たちの耳に留まり、そしてこのことを王に伝えなければということで、バルクを通して語られたお言葉を王に告げました。そしてバルクを呼び寄せて、口述筆記した、予言の書を、王のもとに、持っていきました。十五節をご覧ください。彼らはバルクに言った。さあ座って私たちにそれを読んで聞かせてくれ。そこでバルクは彼らに読んで聞かせた。そのすべての言葉を聞いたとき、彼らは皆互いに恐れおののき、バルクに言った。私たちはこれらの言葉をすべて必ず王に告げなければならない。こうして王の前でこの巻物が読まれました。当時第9月、イースターでもそうですけども、約 3,4 ヶ月月がずれていまして、9月というと、12月1月頃ですね、寒い時期です。冬の王宮で、暖炉が、焚かれていました。21節から24節を読み出します。王はユディにその巻物を取りに行かせたので、彼はそれを初期エリシャマの部屋から取ってきた。ユディはそれを王と王の傍らに立つすべての首長たちに読んで聞かせた。第9の月であったので、王は冬の家の座についていた。彼の前には暖炉の火が燃えていた。ユディが3、4段を読むごとに、王は初期の小刀でそれを裂いては暖炉の火に投げ入れ、ついに巻物をすべて暖炉の火で焼き尽くした。これらの言葉を聞いた王も彼のすべての家来たちも誰一人恐れおののくことはなく、衣を引き裂くこともしなかった。こういう御言葉に全く聞こうとしない王でした。その王に対して主はバビロンを持ってユダを攻めさせて、そしてこの時に大勢の民が捕囚になったんですけども、ヨヘアキン王は連れて行かれました。そして帰ってくることはなかったのです。この二頭の子獅子、マカ獅子となった二頭の子獅子のことは、そのように不信仰のゆえに、非道のゆえに、引いていかれ、異教の地で命を落としていく二人の王を指していました。そして当時はバビロン王が建てたエホヤキンの叔父にあたりますゼデキヤが王でした。 エゼキエル書に戻っていただけますか。10節から14節を読みいたします。十九章十節から十四節。あなたの母は水のほとりに植えられたあなたのブドウ園のブドウの木のようだった。水が豊かなために、実りがよく枝も茂った。その強い枝は王の杖となり、その背丈は茂みの中でひときわ高く、多くの小枝をつけて際立って見えた。しかし激しい憤りを持ってそれは引き抜かれ、地に投げ捨てられ、東風はその実を枯らした。その強い枝も折られて枯れ、火がそれを焼き尽くした。今やそれは荒野に、乾いた潤いのない地に移し植えられ、火がその枝から出て、その若枝と実を焼き尽くした。もうそれには王の杖となる強い枝がなくなった。これは悲しみの歌、哀歌となった。主は、ブドウの木のように、ユダを、祝福、されました。豊かな実を、結びました。まあ、本来、ブドウはあんまり高くそびえないんですね。また木は枝をいっぱい出しますけども、脆くて弱いのです。本来、脆くて弱い、ブドウが、茂みの中でひときわ高くそびえるようになったと。これは本来ないことかと思いますが、こう言ってもともと弱く脆いものが強く立派に育ちました。それは神様の恵みです。しかし不信仰のゆえに主の激しい怒りを受けて捨てられると、まさにそれは、補修を意味しています。戦いにおいて焼き尽くされ、そして信仰の実を結べない、異国の地に移されました。これまで結んだ実は焼き尽くされてしまいます。14節の最後に、もうそれには王の杖となる強い枝がなくなったと。再び、強くなる、ことができなくなった。そして、もうゼレキヤを最後に、ダビデ王家は絶たれます。しかし、イザヤ書の予言にあるように、ひこばえのように倒れた、切り取られた、根っこからですね、若枝が伸びるように、主のしもべは、生まれて、しかし、地に落ちたダビデ王家から約束の通りに救い主が生まれます。ゼデキヤの最後についてはエレミア書が詳しく、記しています。列王記も詳しく記していますけれども、彼はバビロンの後ろ盾によって、王位を得ますけれども、しかし、周囲の者たちは、バビロンに、反感を持っていまして、本来王に、なれない、立場の、 王の叔父ですからですね、あの前の方の、その、気の弱い、ゼデキヤは死を恐れていながら、側近たちに引きずられて、とうとうバビロンに避けられてしまいます。エレミアをかくまいはしますけども、しかし彼を通して語られる予言に聞けませんでした。とうとう、バビロンに攻められて、彼は逃げ出しますけども捕らえられます。そして目前で、子供たちを、虐殺され、そして、家臣たちを虐殺され、その後、目を塞がれて、バビロンに引いて行かれ、そこで命を落とします。これでダビデの王家は耐えたと思われましたが、先に捕囚となったエホヤキンは生き延びて、ネブカデネザル王が死んで代が変わった時に恩赦を受けて、そして高い位に戻されました。そして彼の子孫から、捕囚の地の、民を引き連れて、ユダヤ総督として、帰還を果たしたゼルバベルが、出てきて、そのゼルバベルの子孫から、救い主が、誕生いたします。若獅子、そして、ブドウの枝に、例えられましたエホアハーズ、エホヤキン、そして、ゼデキヤは、列王記に記されていますように、皆主の目に悪であることを行いました。にもかかわらず、主はダビデへの約束を果たして、そこから、救い主が、誕生してゆきます。これは、ただ主の恵みによってです。詩編の89編の3節4節をお読みいたします。詩編89編3節4節、私は私の選んだ者と契約を結び、私のしもべダビデに誓う。私はあなたの末をとこしえまでも固く立て、あなたの王座を世々限りなく打ち立てる。主の約束は、成就してゆきます。イスラエルの歩みは、どんなに豊かな祝福をいただいても、自分の力では、神様前に正しいものとなれないことを、証明しています。しかしただ主の恵みと真実によって救いは実現していくのです。ヨハネの福音書の1章17節を読みいたします。ヨハネ一章十七節、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。私たちの 救いや歩みも、ただ主の恵みと、真実によることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、二つの愛歌を通して、イスラエルの歩みがどうであったか、不信仰の結果がどうであったかということを私たちは見ます。同じように滅ぼされても仕方ない私たちを、主はキリストの恵みによって救ってくださったことを覚えて、あなたをあがめ、あなたに自らを捧げて歩むように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。